説教の前に祈りを捧げます。天の父よ、ヘブライ人の手紙を学んでおります。今日もそのところを開いて共に学びたいと願っております。このところで聖霊が働き、説教者を祝福し、聴衆の一人一人に心を開き、ここで生ける神様の御言葉をお語りくださいますようにお願いいたします。よく理解する礼を備えてください。この礼拝に出席することができない兄弟姉妹たちもおられますが、どうぞその兄弟姉妹たちに神様が伴う、私たちを伴う恵みをお与えください。日本中の教会、特に信仰を共にする改革教会、全世界のキリストの名を呼ぶ教会の手術の礼拝を祝福し、聖としてくださいますようお願いをいたします。これらの祈り、イエス・キリストの御名を通し祈ります。ヘブライ人の手紙の第2章10節から朗読いたします。新約聖書の402ページ、新教訳聖書によりますと、新約聖書の402ページ、ヘブライ人への手紙第2章10節以下です。朗読いたします。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことをはいとしないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神か信頼しますと言い、さらにまた、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われています。ところで、子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは血を司るもの、つまり悪魔をご自分の血によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助ける、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならればならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。先週ご一緒に学びましたのは、イエス・キリストが本来何者にも勝る神の御子、つまり神ご自身であられたのに、しばらくの間だけ天使よりも低いものにされた。それは死の苦しみを味わうためでありました。しかしその技を終えると、神の栄光栄誉の冠をつけた王、神の右に座す神に等しいものにされた。これが先週皆さんのご主に学んだ要点でありました。イエス・キリストは単に人間として人類愛の最高の模範を実践したというだけではなくて、むしろ神であった方が十字架の上で犠牲となられて、あがないの御業、もっと言えば私たちの罪の許しの御業を 全うして、そして今や神ご自身である。これが肝心なことであると申し上げました。イエス・キリストは単なる人間として犠牲精神を発揮したんじゃなくて、神となるために、あるいは神の右に座するために十字架の技を行われた。ですから罪の許しの技は、それはイエス・キリストが神として今もその効力を、効果を明らかにしていてください。ですから罪の許しというのは、それは単にそういうふうになったというのではなくて、あるいはそのような変化を起きたというのではなくて、もっともっと重大な背景、後ろ盾を持っている。それはキリストが神として、神の右に座して私たちの罪の許しを保証していてください。これ以上罪の許しが確かなことはありません。キリストが神の右に座しておられますから、私たちの罪はそれこそ文字通りことごとく例外なく許されているということなのです。で、今日は十節以下を学ぶのですけれども、実は18節までに私4つの主題がここに記されていると思います。で、この今回の説教、その予定をしたんですけども、全部お話をすることはできません。1番目のことと2番目のこと、そして3番目のことにちょっと触れて、4番目は来週にしたいと思っております。で、第一のことと申しますのは十節です。これは今要約しました点をもう一度繰り返されている、このように言うことができます。で、そして11節から13節が2番目でありまして、で、私たちがキリストの罪の許しをいただくその目的は何かということが記されております。そして14節から16節、これは3番目でありまして、キリストがなぜ私たちと同じ肉体を、体を持たれたのか、それはどうしてなのか、そしてそのことはどういう目的に向かうのか、そして17節以下は4番目でありまして、そういう技をなさるそのキリストの御業を、このヘブライ人の手紙の作者は大祭司、旧約聖書の大祭司の務めの実現である、成就であると語るわけです。で、こういうこととも2回の説教で分けて学んでいきたいと思っております。まず十節でありますけれども、これは今申しましたように、今まで私たちが学んでまいりましたことの繰り返し、あるいはもう一度これを短く要約しているというふうに取ることができると思います。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。多くの子らを栄光へと導く、その内容は、私は直ちに天国に入れられる、そして私たちも永遠の命を与えられるということを指しているかのように思われますけど、もちろんそれも含みますが、ここでは前との関係で言えば罪の許し、イエス・キリストがその死によって私たちの罪を許し、そして贖いの御業をなさった、罪の許しの御業を に預かることを栄光に導かれると表現しております。そしてそれは救いの創始者の数々の苦しみを通してであると次に言っております。救いの創始者というのはそれは、まあ、この言葉で言うと創造者というように連想するんですけども、もちろんそういう意味とってもいいんですけど、ここでは作者、小説を書く、まあ、作家のことを時々このような表現を使うんですね。英語で申しますと、オーサーなんて言いますけども、それは作者のことです。小説の物語の作者。で、もちろんここでは物語ではありません。救いの、私たちの救いの1から10までの作者。私たちを救うために、キリストは1から10まで必要なことのあらゆることを全部ことごとくなさしめなされた、あるいはそれを貫徹されたというのがこの創始者という言葉の中に含まれておりますが、そのキリストが私たちを救うためになされた御業は数々の苦しみ、数々の、それはもうあらゆるものを包括しているという意味でもありまして、単にゴルゴタの上の十字架の苦しみだけを指しているのではないということも分かってまいります。キリストは福音書に記されておりますように、時には飢えることもあり、寒さをしのぐこともありました。何よりも人々の蔑みの眼にさらされ、悪口を浴びさられ、時には石を投げつけられるということさえありました。悲しみの人々の中に入って、その悲しみを我がものと思う辛い思いもなさいました。時には涙することも数多くありました。人間の死の苦しみを目の前にして、そしてご自身の苦しみであるかのように思われたこともありました。でこれら一切が数々の苦しみと言われているものだと思います。でそしてその後それを通して完全なものとされた。私たちは今までこのことが栄光と栄誉の冠を授けられた旧説の言葉の言い換えだということはすぐ分かります。完全なものとなったということは、栄光と栄誉の冠をつけた神の右に座す王、神と等しいお方にされた。イエス・キリストはこのように数々の苦しみ、とりわけご自身の十字架の死を味わって、ついに今や神の栄光と栄誉の冠を授けられた神の右に立つ王として、神の御子として、神の子として君臨なさっておられる。これらは万物の目標であり、源である方にふさわしい。この万物の目標であり源である方というのは、皆さんにとってはちょっとややこしいかも分かりませんが、神様ご自身、あるいは父なる神様ご自身であるということはできます。ですから神が御子を使わして、数々の苦しみを経験させて、ついにその技を全うし、今や神の右に座っているという、そのことは、それは神に、唯一の神、誠の神様にふさわしいことであったとヘブライ人への手紙の作者は申します。ここから私たちは何を学ぶべきでありましょうか。私は全てに勝る素晴らしい神様の御業は救いの御業である、このように言うことができると思います。つまり 神様の御業は数多くて数え切ることが数えられません。私たちは神様のなさっておられます御業をすべて知り尽くすことは到底できません。けれども私たちの救いの技、つまり私たちが罪を許されて、そして神様の前で救われたものとされるのは、それは決して神様の御業の片隅でなされた小さいことではないということなのです。いや、むしろそれはふさわしい、これは大変小さな言葉でありますけれども、しかしこれは私たちが今日最も清めをくくすべき表現だと思います。つまり罪が許され私たちが救われるということは、それは決して小さいことではない。多くの神様の御業のたった一つの技に過ぎないというのではないということです。そしてその救いの対象は私たち一人一人です。罪が許されるということは、これは小さな問題ではないと同時に、私の罪が許されるということも、これは神様にとっては決して小さなことではない。むしろ神様はおっしゃいます、それは私にふさわしいことである。聖書は、一人の人が救われるのは天で大きな喜びがあると語ります。私という人間が罪から救われる、あるいは罪が許されるということは、それは全世界がひっくり返ってもいいほどに大きな喜びがあるほどの重大な神様の喜ばしい技であると、こういうことなんです。ですから罪の問題は決して小さいものではありません。これを小さなものとするのは、私たちは最大の誤りを犯すことになると思うんです。自分の罪の問題を、これを軽んじるということはどうでもいい、あるいはそれは無視できる些細な問題だとすることは、私によって最大の過失を犯すことになりかねない。なぜならば神様はこれを最大のご自身の喜ばしくふさわしいこととお考えになっているからです。そのためにご自身の御一人であるイエス・キリストを使わすまでに神様は決断なさったのです。そしてイエス・キリストは神ご自身である罪なきお方でありますのに、私たちのために数々の苦しみを負わなければなりませんでした。無論そのことによってイエス・キリストは今や神の右に座しておられますけれども、栄光の座についておられますけれども、私たちのためになさったキリストの神様の御心は、救いの技をキリストになさしめた神様の御業は、それは最大の私に対する恩寵、恵みである。ですから、ふさわしいことであると一言だけ言っておりますけれども、これを聞き逃すものは、それは私にとって最も大切なもの、かけがえのないものを見過ごすことになります。ですから、教会は罪を決して軽んじてはならないということを繰り返し繰り返し語っていかなければなりません。その罪は私の罪です。そしてその罪は重大な結果を招くにしましても、今やキリストは私たちのためにその罪の許しの技を全うしていてくださる。そのためにキリストは完全なものになってくださっておられる。罪の許しは例外なく私たちにある。私たちが知っております罪も、意識してたる罪も、このことを私は個人の問題にしてはいけないと思います。教会はこの罪の許しをやはり福音として語り伝えていかなければなりません。この世界は罪に満ちています。国と国同士が争い殺し合う、これ最大の罪じゃないでしょうか。あるいは貧富の差がある、 植えるものはますます植えて、止めるものはますます飛んでいる。これこそ人間の、人類の罪ではないでしょうか。そのままこれは仕方がないと放棄している、あるいはもうそれは政治の力だと諦めているのが、これが全世界です。そういう中にキリスト、私たちキリスト教徒は、いやそうではない、罪の許しというものがある。神様が私の罪を許していてくださるからには、私たちもまたその罪の問題に直面しなければならないと言えるのは、これは教会だけです。次に11節から13節を学びます。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖となされる人たちも、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。これは前とのつながりで言えば、はっきりわかりますですね。人を聖なるものとなさる方とは誰か。これはイエス・キリストご自身ですね。私たちを罪を許して、罪を許してどうするかというと、私たちを汚れなきものとする。罪の汚れなきものとする。罪の結果は一つは死ですけれども、また私たちの全存在を汚すのもまず罪です。それを清める。そして私を聖とする。これはイエス・キリストご自身しかおられません。聖となるものとは、これはもちろん私たちです。私たちは罪深きものでありますけど、もうこれ以上ですね、罪に染まっているものはないと自己嫌悪に陥る人間でありますけれども、罪許されたものは聖者です。聖人というのは少数の限られたものではなくて、罪許されたものがすべて聖なるもの、聖者です。聖人です。ですから、皆さんも、キリストによって罪許されているならば、もう聖人です。聖者です。少なくとも神の前では、聖なるものとされた人たちの中に加えられております。でそれは一つの源から出ている。一つの源とは、でそれは十節に記されておりましたように、神様ご自身、唯一の神様ですから、この背景にはですね、三位一体の神を信じる信仰がなければ、このヘブライ人の手紙のところは理解することができないわけですね。神様は父と御子と聖霊なる三つの人格を持たれている唯一の神様です。ここでは万物の源である神様と、そして私たちのために救いをなす御子、救い主イエス・キリストと、聖霊は出てきておりませんけれども、そのように複数の人格を前提にしなければ、この箇所は何のことを言っているのか分かりません。とにかく、このように聖なるものも、つまりイエス・キリストも、そして私たちも、一つの神様の源から出ていることだと。でそして、それを一体じゃあ何のことかと言っているかというと、12節から13節のところで旧約聖書を引用しながら、はっきりするわけですね。一つは、前のところ、3つの旧約聖書が引用されておりますが、一つは、詩編22編の23節の引用。あとの二つは、イザヤ書の8章、17節から18節の引用です。まあ、そこを開いていただいてもですね、言葉が正確に違うのは、このヘブライ人の手紙は、今まで言いましたように、ギリシャ語の旧約聖書。そして私たちが持っております聖書は、ヘブライ語の旧約聖書から翻訳されておりますので、翻訳に、つまり使われた言葉の違いが、出てまいります。けれどもそういう違いはあるにしましても、12節 で言われていることは一体何のことか、あるいは13節でイザヤ書が引用されているのはどういうことか見なければなりません。で、12章、これは普通このまま読みましたならばですね、これはイスラエルに語られている言葉なんですけども、一人称と言いましょうか、単数形と申しましょうか、私はあなたの名、あなたの兄弟たちを知らせる。この私っていうのは神様ご自身と考えれば、あなたっていうのは一体誰かということになってきますと、イエス・キリストというお方になってくるわけですね。でそしてその名前をあなたの兄弟たち、これはもちろん私たちのことです。集会とも言い換える、これは、教会というふうに翻訳されるべき言葉でもあります。つまり教会に集まっている者たち、すなわちそれは私たちのことですね、に知らせる。そしてあなたを賛美するということが書かれているわけですが、じゃあ一体何のことを言っているかというと、教会の中でそれは兄弟姉妹たちと呼ばれるものですけども、あなたの名、それは教会の中で賛美される。この詩編が引用されました理由はここからわかります。聖なる者、すなわちイエス・キリストと聖とされた者、私たちが一つの者にされるためである。一つの群れから、一つの源から出て一つの者にされるため、そういう意味でこの言葉が使われていることが分かってまいります。なかなかこれだけ読んでもわからないんですけども、そういう意味で使われているわけです。つまりこういうことです。キリストが私たちの罪の許しを実行されるのは、それは一つの方から出ておりまして、そしてそれは一つのものにまた戻っていくため、一つのものとは何か、兄弟姉妹、教会にそれが集約されるため、教会の中でイエス・キリストの名前が常に賛美されるため、それは教会形成とも言えるんですけども、もっと私は一つの神の家族ができるためだと、このように言うことができるんだと思います。私たちが罪許されるのは、そしてキリストが私たちの罪を許してくださるのは、それは神様の御心です。神にとってふさわしいことです。それは一つというところにまた戻っていくためなのです。罪の許しが行われるのは、それは他でもない、私は互いに兄弟姉妹と呼び交わすことができる。その兄弟姉妹の中の長子がイエス・キリストですね。イエス・キリストを長子とする兄弟姉妹たちがここで出来上がる。一つの源が聖なるものとするお方イエス・キリストと、聖なるものとされる私たちを生み出しているのは、あるいはそこから出ておりますのは、それは一つのお方であります神様ご自身に結びついていくわけですけれども、そういうことは私たちが一つの神の家族であります兄弟姉妹たちにされるためである。そのことを言わんとして、ヘブライ人の手紙の作者はこの詩編の22編を引用したと思います。また彼はイザヤ書の8章の17節18節を引用しております。でここも 説明すれば長くなるんですけども、イザヤは予言を語るんですけども、しかしその予言を聞くものはありませんでした。ですからイザヤは予言を皆そこで封印してしまう、しまい、してしまいます。イザヤ書の18、イザヤ書の8章のところをお読みになりますと、その17節18節の前でイザヤがしております、あるいはイザヤが決心しておりますということが記されているんですけども、封印する、つまり彼が予言することは皆封印するというわけです。つまりこの予言を聞くイスラエル、当時のイスラエルの人々はもう予言を聞くことができない状態になるわけです。にもかかわらずイザヤは言うわけですね。私は神に信頼します。そしてここに私と神が私に与えてくださったコラがあります。残っているもう大半のイスラエルの人々は皆神の言葉を聞かない、イザヤの予言を聞かないんですけども、しかしここに残りの者がいる、私が神が私に与えてくださった子らがいる。もう全ての人が、ね、ほとんど全てのイスラエルの人々がイザヤに背を向けても、しかし神様は少数の者たちを残していてくださる。それは子ら、子供たち、つまり神の家族の一員、これを神様は残していてくださる。そしてイザヤは一生懸命予言をするんですけども、その予言はですね、それはイスラエルに救い主が与えられるという予言でした。そしてそれはイエス・キリストにおいて実現する予言でありました。そしてそのイエス・キリストによって誠の子らとされる者たちが立ち現れる、それも新約のイスラエル、誠の選ばれた民たち、教会ですね。ですからこの予言を以前ヘブライ人の手紙の作者が引用しておりますのは、イエス・キリストと、そしてそのイエス・キリストによって罪許されるものが一つのある神様から出ているのはなぜか、多くのイスラエルの人々が背を向けても残りの者たち、このイエス・キリストによって罪許される者たちがそこに存在し、彼らは神の子らと言われる。神の、誠の神の、神の家族とされる。これが、ここで言われていることだと思います。すべてのものは、つまりイエス・キリストとその民たちは、一つの神様から出てくる。そしてその結果、神の家族が形成される。イエス・キリストを長子とする兄弟姉妹たちが。今私たちはその実現をここで見ているわけです。教会は、まあ、ある教会はですね、牧師も、あるいは長老さんも、まあ、海岸教会では金田先生とかですね、近藤長老とか言うんですけども、そういうことは言わない方がいいと。牧師だって金田兄弟、長老も近藤兄弟とか高知兄弟と呼べきだと。でこういうことを、まあ、言う教会もあるんですけども、それはですね、教会とはそれは一貫してお互いにイエス・キリストを長子とする、長男とする神の家族だから、みんなお互いに兄弟姉妹だから役職なんか呼ばない、みんな何々兄弟何々姉妹と呼ぶべきだと言うんですけども、まあ、一理ありますね。教会は罪許された者たちの集団です。みんなイエス・キリストによって罪許されることを願い、そしてそのことを信じ、そして聖霊によって罪許された者たちです。ですからそれは神の家族です。それは神の兄弟姉妹たちです。それが新約の教会、私たちもその教会の一つの枝です。これが罪許すイエス・キリスト、罪許された私たちが 存在する理由であり、また結果です。14節以下に記されておりますことは、それはもう、来週また繰り返すことになりますけども、ところでと言っておりますから、それは話がちょっと 今までの流れから変わるということですね。で、言われておりますことは、血と肉とをキリストがなぜ備えなければならなかったのか、その人間とならねばならなかったのか。キリストは正真正銘人間です。それはどうしてか。それは私たちも、まあ、こらと言われておりますが、血と肉とを備えているからです。私たちが体を持っておりますので、キリストも体を持たねばならない。このように言われております。で、そして、それはどうしてか。あるいはどうしてそうなったのか。サタンを滅ぼすため、そして奴隷、死のから見れば奴隷状態にあった者たちを解放するため、キリストは私たちのために血と体とを備えてくださった正真正銘の人間であった。今まで神ということが強調されてまいりました。もともと神の御子であったお方が少しだけ、しばらくの間だけ、天使よりも低いものとされて、しかし、その間に、救い主としての、罪の許し主としての、あるいは贖い主としての御業を全うされて、今や神の右に座しておられる。共通点は、キリストは神であるということを、このヘブライ人の手紙の作者はずっと強調してきました。でも、ここからですね、一転して、キリストは正真正銘、人間であった。で、まずサタンを滅ぼすため、そして私たちを奴隷状態から解放するためにそうなったと言って、さらにそれは具体的に言うと、キリストが大祭司であった。あれ、大祭司の務めを果たすことを通してであった。それはまた来週ご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もヘブライ人の手紙の作者を紐解きました。キリストは神ご自身であられたのに、しばらくの間でありましたけれども、天使よりも低いもの、いや本当に最も低いところまで投げ落とされて、十字架の上で激しい苦しみを背負われたのでありますけれども、今や栄光と栄誉を冠を受けて神の右に座しておられます。そのようなことは、それは私たちに全くふさわしいことでありました。神様ご自身がふさわしい、わざと認めておられるからであります。しかもなお、私たちはそのわざを通して今や神の家族、イエス・キリストを長子とする兄弟姉妹たちの中に、教会の中に加えられております。この素晴らしい御業に扱っている、その尊さを私たちはまた今日思い起こさせられました。教会員であるということは、それは決して小さなことではありません。罪の許しがそこにあり、そしてその結果、神の教会の、神の兄弟姉妹たち、神の家族の一員に加えられているということだからであります。これは決して神様の御業としては些細なことではありません。神様はこれを最も大事なこととして、その御業をなさっておられますし、私たちはそのことを覚えなければなりません。どうか、私の目はまだ、目の前に鱗があるかのようにして、この素晴らしい神様の御業を悟りきることができておりませんけれども、御言葉を通して毎日毎日毎週毎週学ぶことを通して、私たちはいかに素晴らしい神様の御業の中にあるかを 覚えていきますように。私の罪の許しがどんなにも素晴らしい神様の御業であるかを、これからも続けて学んでいき、ついには罪許された者として神の栄光の中に入れられていきますように。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。